野村翔平の自由に生きる。始まりました。
イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが元気よくいいことを多分喋ります。
多分
です。
はい。
はい。確約はできません。そしていいか悪いかっていうのは結局聞き手の判断になるので私たちには分かりません。がきっとお役に立つような内容になることでしょう。
はい。
はい。ということで今日のテーマは。
今日のテーマはですね、起業するならこれをしろっていうテーマでお話をしていきます。
はあ、起業するならこれをしろ、どういうことですか？
いや、起業するためには何が必要なのかとか、
はい、
あるじゃないですか。
あるんですかね、
きっと
まあなんかあるんじゃないですか、
だから、
はい、
なんか野村さんの中では、起業をするなら、これをしといた方がいいよっていうのは多分あると思うんですけど、
はい、
それを話してください。
なんだそれ。ちなみにマリリンは起業した時は何したんですか？
起業した時はですね、
はい、
何したんだ、
何したんですか？
起業したよってみんなに言いふらして。
どういうこと？どういうこと？起業したよって。そもそも何で起業したんですか？最初は
アロマで起業して。
ああ、最初はアロマでね、
なんかアロマで化粧品作ったりとか、
はい、
あと高齢者に、
はい、
まあ、リラックス効果を与えるようなアロマトリートメントをやってたりとか、
やってたりとか
してました。
ほう。
したんですけど、
はい、
まあ、そこで学んだことは、認知力がまず足りなかったなっていうこと。
え、
認知？
あ、認知ね、
そのアロマをやってますっていう認知と、
はい、
あとなんか何をしてるのかっていうのが全くできてなかったから、
はい、
まず一つ目は、
はい、
自分が何をしているのか発信をすること、
はい、
で、
はい、
もう一つは、
す
っごい狭いコミュニティの中で生きてたので、
生きてたので、はい、
なんかなんだろうな、もうちょっとね、大会にね、出ないといけない、ね、
大会に出ない
大海原に出ないといけないなって、っていうのが学びね、
はい、
だからいろんな人に会うっていうこと、
はい、
で、もう一個は、
はい、
もう楽しくやってればいいんだよってことです。
はい、いいんじゃないですか。
はい、
楽しくやりましょう。なんでね、まあ起業するならこれをしろって、まあ正解があるわけでもないんですけど、起業するならね、まあそもそも何のために起業したいのかなっていう話ですけどね、目的を明確にしないまま起業してもあんま意味ないかな。
そうですね。なんか、そう、当時アロマを選んだのは、
はい、
私がアロマを勉強してて、
はい、
で、まあ、アロマ検定1級取れたし、なんかできるかなみたいな。
できるかなみたいな。
っていうのと、
はい、
あとなんか、アロマで病気の予防じゃないけど、なんかフランスとかはそういうのをやってるから、アロマが薬になってるんですよ、
はいはい、
フランスとかは。
フランスとかはね。
だから、なんか、じゃあ病気の予防もできるし効果もあるんだったら、それをみんなに伝えたらもっといいじゃんみたいな、
もっといいじゃんみたいな、
なんか健康に注目されるかなみたいな感じで。
なるほどね、まあ、看護師だからね。
そうそうそう、
健康系でね、
そう
アロマがいいんじゃないみたいな、で資格取っちゃったしみたいな、
そう
やってみようかなみたいな感じで。
だけど思いが強すぎてちょっと伝わらなかった。
なんだそれ。そうですね。なんでまあ起業したい、まあ、私は基本的に、まあ、みんな起業すればいいんじゃないというふうに思っている派ではあるんですけど、何のために起業したいのかなっていう話なんですよね、だからまあまあめちゃめちゃ金稼ぎたいですっていうので起業するっていうのも別にいいと思うし、なんかやりたいことがあってそれでビジネスやってみたいって思ってやるのも全然いいかなと思います、まあどちらかというと私が起業するんだったら好きなこととかやりたいことやれば派なんですけどね、まあ、必ずしもなんかお金のためにやることが別に悪いことだとも思ってはないんですけど、せっかく起業するんだったら自分がやってて楽しいことで起業した方が楽しくねっていうのが私の考え方ではありますね、なので私は基本的に楽しいことしかやらないです、
いいと思います、
はい、
はい、
それで生きてます。それでもう起業して10年経ちました。
素晴らしい。
本当だよ、もう10年も経ったんだよね。もうびっくりするわ、そうなんですよ。なんで、まあ、起業をしようと思ったらこう何やりたいのかなっていうのを明確にするっていうことはおすすめかなと思います、だからまあ自分にとってこうやりたいことだなとか、まあ、それこそマリリンだったらアロマはね、それを 届けるとその健康面とかで他の人たちの役に立つだろうなっていう風な、まあ、ある意味やりがいだったりとかね、うん、やりたいことに即したところでやってるので、うん、まあそういう風にこう自分がやりたいこととかやりがいを感じられることって何なのかなっていうのは考えといた方がいいんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、正直ね、まあ、起業してこうお金のためだけにとかってなってくるとね、結構精神的にね売れてこないとやられてくるケースがあるので
そうですね、
うん、だからやっぱりやりたいことの方が、うん、積極的に行動できるようになってくっていう面もあるので、まあ、私はやっぱこう自分のやりたいことを明確にするっていうのはお勧めしてるかなっていうところですね、
うんうん、そうですね。最近、うん、私この前一緒にご飯食べた人で、はあ、すごい面白い質問をしてきた人がいて、はあ、マリリンは何がしたいのって言われて、あの、うん、今の仕事で、
はい、
何がしたいのって何のためにしてるのって言われたから、
はい、
私は地方の経営者を元気にしたいのと、
うん、
一番は自分がその地方の美味しいものを食べて、
はい、
楽しく過ごせるのが一番いいっていう話をしたら、
はい、
すごいねって言われて、何がすごいのって聞いたら、なんかあのそこを自分を一番に考えている、
うん
人がいないか、
は
い、あ、うんと少ないから、
は
あ、だからなんかそういう考えを持ってるのがすごいねって言われて、え、変って
思いました。なんだそれ、え、変って
なんかそう、だからなんかお金のためってなると苦しくなるなと思うから、
うん、
なんかその先に自分が何をしたいのかなっていうのを考えて行動して、
うん、
なんかやってった方が一番うまくいくし楽しくできるなって、うん
なるほど、
うん、思ってます。私は
まあいいんじゃないですか、
はい、
まあ自分人生自分のためだからね、うん、全部
そう
なので、まあ、自分のためにやりゃいいと思いますよ、うん、なんかまあまあさっき言ったように私も基本的にビジネスで楽しいことしかやらないですからね、うん、コンサル好きだし、
うん、
コーチングも好きだし、
うん、
セミナーやるのも好きだし、
うん、
まあいろいろ本当好きとか興味あるとか やりたいなと思うことをやってますね、
うんうん、
そう
素晴らしい。
でとはいえなんですけど、
はい、
まあ、自分がやりたいことこれ を大事にしてほしいっていうのは変わらないんですけど、
うん、
ポイントはですね、とはいえそれを求めている人がいるかどうかっていうところは大事なポイントにはなってきます、
うん、そうですね、
はい、自分ではこれやりたいと思ってても誰もいらねえわって思ってたらそれはビジネスにはならないので、
うんう
ん、まあ、そういう意味で、まあ、市場だったりとか、まあ、ニーズがあるかどうかっていうところで、ね、考えておくっていうのも大事、
うん
ですね、なんでこう独りよがりの商品とかサービスを提供するんじゃなくて、ちゃんとそれがこう必要としてる人、求めてくれる人がいるのかどうかっていうところはちゃんと考えておいた方が良いですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
です。なんで、まあ、よく言われるんですけど、やりたいことと求められてることとできること、
うん、
これが全部重なってるとこをやりましょうみたいなことね、
うんうん、
まあ、よく言ったりします、
うん、
まあまあそれがいいと思いますね、
うん、
はい、まあ、そもそも求められてないものはやりたいことで自分ができることでもそこは趣味の範囲でやっとけっていう話になるのでまあ趣味でやってくださいっていう話ですね、
うん、
ちゃんと求められててそこがビジネスになるっていう領域をもう考えてビジネスを起こしていくっていうことはまあやっといた方がいいかなと、
う
ん、
そうですね、
思います。
はい、
はい、でまあ、特にあのやりたいことと求められていることでまず考えていただくっていうのを私はお勧めしてます、
うん、
なんでかっていうと結構ねコンサルの方は、まあ、いろんな考え方があるんで別にいいんですけど、できることから考えましょうっていう派の人もいるんですよ、
うん、
自分ができることで人から求められているもの、そこからビジネスを始めましょう、
うん、
っていうのも全然ありはありなんですよね、
うん、
別に好きじゃないけどこれ得意みたいなのをビジネスにするっていうのも全然ありだとは思います、うん、ただ私はあんまりそこを最初からはお勧めはしてなくて、
うん、
なんでかっていうと自分のできる範囲だけで考えちゃうとね、結構発想がねちっちゃくなりがちなんですよ、
うん、
自分ができることって、今できることっていうので限られたものしか生み出せなくなっちゃうんで、うん、でも やりたいことで今できないことも考えながらビジネスっていうのは考えておいた方がいいなって私は思ってるんですよね、うん、でなんでかっていうと、やりたいことで、まあ、求められてることでもう自分にはできないっていうものがあったとしても、そのできないことは別にできるようになりゃいいだけの話なんですよ。だから今すぐできなくても後で、まあ、1年後2年後にでもスキルアップしてできるようになるっていうケースもあるでしょうし、あるいは他の人の力を借りる、で自分一人でやるんじゃなくてそれをできる人と組んでやるっていう発想でも別に構わないわけですよ。なのでそういう意味で言うと、私はやっぱりやりたいことっていうのを優先して あのビジネスはまずは考えていただくっていうのがいいかなと思ってます、
はいはい、
でその上で、ね、やりたいことで求められていることでっていうので、まあ、あと自分のできることっていうのをね、中心、その中心にあるところをコアにしながら、まあ、ビジネス考えていかれたらいいんですけど、うん、あとはそれをいかに形作っていくのか、まあ、商品サービスっていう形にしていくっていうのも大事になってきますし、うん、それをね、どうやって認知を広めたりとかどうやって売っていくかっていうことももちろん考える必要性はありますよっていうところにはなりますね。なのでこう自分にとってね、いいものができたって言ってもやっぱそれをこう人に知ってもらわないと、まあ、さっきねマリリンが言った認知が広がらなかったとかっていう話あるけど、まあ、例えば情報発信をしたりとか、あとまあまあ前回の放送かなとかで言ったんですけど、まあ、直接人に会ってニーズを確かめたりとか、うん、あるいは自分のことを知ってもらっていくっていうこともすごく大事になってきますね。なのでまあ売るための行動をとっていくっていうことも大事です。まあ、そういう意味で言うと起業しようと思った時に考えなきゃいけないものとしては、まあ、マーケティングですね、うん、マーケティングは勉強した方がいいんじゃないですかっていうところです。
そうですね、
はい、うん、本当にこうターゲット設定だったりとかコンセプト作りっていうのも大事だし、あと商品もあのいいものが売れるんじゃなくてそれがいいものだって相手に思ってもらえるものが売れるわけですよ、うん、だから見せ方とかもすごく大事になってくるんですね、うん、でそういった商品設計っていうものもマーケティングの範疇に含まれてきますし、あともちろん集客の戦略だったりとかっていうところも考えていく必要性があります。なんかマーケティングっていうとね、なんかプロモーション集客手法みたいなふうに思うかもしれないけど、もっと大きい概念でいかに自分の持っているものをこう売れるようにしていくかっていう、そう全体の仕組み作りだったりするんでね、まあ、マーケティングに関してはやっぱりまあ、勉強というかな、学びながら実践していくっていうことが大事だなっていうところにはなりますね、
はい。
まあ、あとはセールス力を磨くっていうのもありですね、うん、ありというか、まあ、セールス力も磨いといた方がいいです、
うん、
なんでやっぱ売るための力をねいかにつけていくのかっていうところは大事になってきますね、はい。なんで、まあ、自分のやりたいことをしっかりと見つけるっていうのとともに、そういうマーケティングとかセールスを、まあ、戦略的に組み立てていくっていうことが、まあ、起業するならまあ、企業初期には特に大事になってくるかなということです、まあ、ちなみにその企業初期のマーケティングとかね、セールスとかその戦略ってどうやって作ればいいかということに関しましては、まあ、私が3時間5000円のセミナーをね、月4、5回やってるんで、まあ、そこに来てもらうとより具体的に理解が進むかなと思いますので、ぜひね、まあ、だから起業するなら私のセミナー1回来ればというところにはなってきますかね、
はい、
はい。ということでね、今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということでまたね聞きたいこと質問取り上げてほしいテーマなどございましたらコメントメッセージいただければと思います、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。